坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。皆さん、ゴールデンウィークどのようにお過ごしでしょうか。もうね、休みが多すぎて行くところないよっていう方も、こんな時こそ仕事が忙しいんだよなっていう方も、今週は近くの映画館で十分に楽しめるエンタメをピックアップです。なんと興行収入最高記録を更新中、コミック、テレビアニメも大人気のこの作品、劇場版の最新作が現在公開中なんです。映画名探偵コナン根性のフィスト、今回はなんと初めて海外が舞台になりました。コナンと一緒にシンガポールでワクワクスリルを楽しんでくださいね。1週間映画の見どころと制作エピソードについてたっぷり伺います。コナンといえばこの方、読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
まあ、元気いっぱい。
元気です。
大阪のおっちゃん。
大阪ね、僕愛知県なんですよ。
あ、もともとは。あ、そうかそうか。
でもまあ大阪で大学から
読売テレビ、
読売テレビやって、いやいや、もう毎年こう呼んでいただいて、すごいもう身が引き締まります。
嘘いい。
坂上さんの前でこうお話できるなんて嬉しいです。
よく言いますよ。さあ、なんともう公開初日からわずか1日で、初日ですね、興行、はい、収入が4億2000万円を突破し、
はい、
今もうどんどん更新中というか、すごいことになってるんですね。
そうなんですよね、はい、あのね、もう10日で35億を超えて、で10日で35億っていうのは、実はまあ我々の感じだと、実は10年前の漆黒のチェイサーっていう作品があったんですけど、はい、うん、それがまあ全成績が35億だったんですよ。それからもう10年後の今がですね、はい、なんと10日間でそれをまあ抜いてしまうと、はい、もう本当に嬉しい悲鳴です、
ね、このゴールデンウィーク今回長いですから、
はい、
もうどうなってしまうんだろうって感じなんですが、
そうですよね、
昨年に諏訪さんが来ていただいた時に、はい、その前々作のからくれないラブレターが68億8000万だったっていうお話をされて、
これもすごいって言ってたんです ね、
すごいねって言って、でその時はゼロの執行人という昨年の映画 の宣伝でいらしてたから、
上映中で、
そうそうそう、だからそれがまだあの結果が出てなかったんですけども、はい、その昨年のゼロの執行人が91億8000万という、なんという数字なんでしょうか。
もうこれはね、もう僕は完全にピークだと思ってましたね、完全に。
いやいやいや、
いや、だいたいあの時だって 68.8 っていうのをですね、はい、まあ、抜ければ嬉しいですよね、うん、でも我々は本当は、まあ、例えばですよ、これ言うのも失礼なんですけど、50億これがちゃんと毎年あれば素晴らしいと、うん、マジで思ってるわけですから、うん、それが、まあ、91.8 っていうのは、あのちょっと驚きです。
すごいですよね、はい、でじゃあ最新作についてご紹介いただこうと思う。今日は月曜日なので、はい、こうダイジェスト的にパンパンパンと教えていただきたいんですけれども、はいはい、タイトルが根性のフィスト、
はい、
拳と書いてフィスト、はい、これはどういう、
これはね、ポスター見て分かるように、はい、大きなんですね、ブルーサファイアっていう怪盗キットを狙ってる宝石があるんですよ、はい、それはあまりにも大きいんで、
う
ん、拳ぐらいの大きさじゃないのって、それぐらいの感じで、うん、青山剛昌先生が名付けたんです。
あ、
先生が今回はどうしましょうって、我々はブルーサファイアの宝石をどう言おうか、例えばの南の青いの青い紙とか、なんか、ね、うんうんうん、そういうことを考えたんだけ ど先生は拳だよ。ね、なんで拳かっていうと、今回出てくる京極誠っていうキャラクターが、まあ空手で、はいはい、すごくまあ拳で強いわけですよ。
そこにもかかってるんですね。
そう、それはもう先生がバシッとそう言われて、
へ
ー、見事なタイトル付けだと思います、
は
い、
さすがです。そして劇場版初登場となる、その今出てきた京極誠と、鈴木園子とのラブ、
はい、
こちらも見どころでございます。
まあね、皆さんにとってはね、初めてっていう感じかもしれませんけど、まあ、京極誠っていうのは1999年から、まあ、テレビアニメにも登場してまして、まあ、それで園子と、まあ、ラブラブなんですが、園子っていうキャラクターはちょっと面白いキャラで、うん、キッドが出るとキッド様って言って、うんうん、キャキャって言っちゃうわけですよね。
結構ミーハーな女の子ですね。
ミーハーですね、はい、ものすごくお嬢様なんです
よ。お嬢様です。財閥のこお嬢様なんですね、はい、
まあ、この二人のラブが一体どうなるのかっていう、その辺ですね。
その辺を、そしてもう今回いろいろなチャレンジがあります。初の海外が舞台となると、
はい、
あ、そうですか。映画と劇場版としては23作目ですよね。
初めてです。1回6作目で、はい、空想的な100年前のロンドンが舞台になったことがあったんですよ、ゲーム上の、はいはい、でそれ以外に海外がないのは、まあ、はっきり言って江戸川コナン君はパスポートを持ってないからです。
そうか、
はい、
そう、むやみやたらと海外には行けないわけですね。
彼が持ってるパスポートには工藤新一って書いてあるわけですよね。
そうか、それで年齢も違うし、
そう
あ、年齢も違うっていうか、その見えないからね、小学生しか見えないから。
そうなんですよ、です、ね、だからそれでは実際にはやっぱり税関は取れないだろうと、
取れないということなので、行ってなかったんだけども、はい、今回はシンガポールが舞台でございます。
行っちゃいます、はい、
どうして行っちゃったんだろうかっていうようなところも楽しみですね。
どうやって行ったかもこれも一つの、まあ、映画を見たのを楽しみと、
うん、そうですね。で海外だからってもういきなり英語かよっていう英語も結構多いですよね。
今回は英語パターンは実は18作目も異次元のスナイパーっていうのも実は英語がいくつかあったんですけど、はい、その日ではないですよね。前編の3分の1から4分の1ぐらい英語が入ります。
はい、はい、そしてキッドが登場します。
はい、
キッドは何年ぶりぐらいですか？
キッドも4年ぶりですね。
4年ぶりの劇場版登場ということ
ですね。はい、豪華なひまわりというこの、はい、絵画を舞台にした、映画化以来ですね。
はい、そうか、コナンとキッドが共闘するというか共に戦うというようなことになります。そして女性の監督なんですね。
そうなんです、長岡千佳さんというですね、はい、まあ、今回初めて私も、まあ、監督としてお付き合いしたんですけども、絶海のプライベートアイという17作目からコナンのチームに入っている監督でして、はい、まあ、非常にその、まあ、手腕というんですか、やっぱり初めはまあ勉強だったと思うんですけども、はい、その力量をちゃんと買われてですね、今回は、まあ、去年が立川監督、そして私は長岡監督というふうに、はい、プロデューサー陣で、まあ、まあ、指名したということですね。
女性は初監督、
監督として初めてです。
あ、そうなんだ。これももう今回そういうことでね、注目でございますけれども、はい、そして非常に見応えがあって、はい、マリナベイサンズはあんなことにしちゃって大丈夫かとか、
ありがとうございます、見ていただきましたありがとうございます。はい、
さらに今回ゲスト声優として山崎育三郎さん、
はい、
はい、もうミュージカルとかね、
ドラマでも素晴らしいミュージカル俳優さんですよね。はい、もう今超大人気で、はい、まあ、私の身内なんかも大ファンがいっぱいいましてね。でなおかつ英語がやっぱり一応1年の留学があって、
ね、アメリカに留学されてた
経験、今回やっぱり英語っていうのは一つの条件にありましたね。
なるほど。そして、タレントの川北麻衣子さんも参加していらっしゃいます。
はい、
はい、彼女も英語堪能なのもう有名です。
堪能ですか？彼女もうとんでもないですね。もうね、
もう英語16歳までずっともうニューヨークでお育ちになって
ますよね。だって英語の方が喋りやすいっておっしゃってます、ご本人ね。ですから素晴らしい英語ですし、はい、逆にあまりにも素晴らしいんで、なかなかこうアニメーションでね、本人大変だったかもしれませんね、アメリカ語がね。
あ、逆に ね、
英語での演技とか、はい、その辺はまあ、見たらすごくよくできてるんでいいんですけども、うんうん、なかなかの初めはちょっと戸惑ったところがあるかあったかなというような感じがありますね。
そうなんだ。まあ、そういったアフレコのお話はもちろんのこと、1週間最新作の見どころ、そして制作エピソードについてたっぷりと伺っていきたいと思います。はい、一度見たという方もですね、また見に行きたくなる、まあ、そんなお話
もありがとうございます。ですね、
映画名探偵コナン根性のフィスト、ゲストは読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この名探偵コナンですが、はい、現在読売日本テレビ系で毎週土曜日6時から、はい、夕方6時からですね、はい、ですね、放送中ということですけども、
土曜日の夕方は絶対コナンでよろしくお願いします。
は
い
は
い、
名探偵コナンはですね、原作はもちろん皆さんご存知、青山剛昌先生なんですけども、はい、1994年から小学館少年サンデーで連載中ということで、
そうです。
94年だからもう25年、
そうですね、もう25年、そしてその2年後96年 の1月からテレビアニメがスタートしてます。
スタートしたということです。長いですよね。
はい、
もう長いですね。諏訪さんもずっと、
はい、スタートさせた人間で、一応企画プロデュースです。原作の先生というか編集の方とね、はい、いろいろやり取りさせていただいて、まあ、原作権を、まあ、勝ち取ったんですね、あれはね。
あ、そうなんだ。
それで始めたのが96年1月。
へー、もうコナンファンの中で諏訪さんを知らない人はいないっていうぐらい本当に諏訪さんも有名ですもんね。
まあまあ、スタッフとして長いことやってることは確かでして、本当に逆にそれに感謝しております。
高校生探偵の工藤新一が幼馴染の毛利蘭と遊園地へ遊びに行った時に偶然目撃した謎の組織の取引現場で、飲まされた薬によって体を小さくされてしまう。うん、まあ、その結果小学生探偵江戸川コナンとして数々の事件を解決していくという、まあ、推理漫画ですね。
はい、
まあ、これも説明するまでもないと思いますが、
そうですね。
コナンの名台詞は
真実はいつも一つ
ですね。
これ高山さんが舞台挨拶に必ずいつものあれやるよって言うんです。
はい、
あれっていうのは真実はいつも一つで、はい、しかも一つはみんなで言う、その会場のみんなで、
会場のみんなと一緒に、
ね、高山さんがかっこいいんですよ。真実はいつも一つっていうかね、
もう高山さんの声イコールコナンみたいなことね。
もうこれは本当にそうです
ね。
もうびっくりしますよ。普通に喋っても時々ドキッとしますもん。
あ、あ、それぐらいですか。
はい、
そして今回は初の海外となるシンガポールを舞台にしています。
はい、
これどんなミステリーが展開されていくのかというのをね。
そうなんですよね。はい、実際の話のストーリーのベースなんであれですけど、一応昔海賊とかがあって、うん、それで襲われた船に大きなやっぱり宝石が乗っていたと、はい、それが沈んでしまったとしておきましょう。
はい、
ね、その中の宝石を今回なんとか引き上げることができた。
これが世界最大のブルーサファイア、
ね、
根性のフィストと、
まあ、本庄のフィストと後で、まあ、名付けるわけですけども、はい、世界最大の級のブドルサファイア、それを、まあ、怪盗キッドが狙いに行くわけですね。
はい、
でその、宝石がですね、はい、あるところに展示されるわけですよ、
はいはい、
それをまあどうやってキッドから守るのかとか、キッドはどうやって攻めるのかとか、は
い、
そこに京極誠がどう絡むのかとか
っていうような
そんな話なん
ですね。これマリーナベイサンズ、あの有名なシンガポールの、ね、
はいはい、
あの建物、あの近郊で殺人事件が
発生します。そうですね、起きてしまうんですね、はい、ベイサンズの外で起きるんですけども、はい、まあ、その事件がいろんなものの火、まあ、火を呼ぶっていうんですか、導火線になるわけですよ、
はい、なっていくと。でこれ怪盗キッドの血塗られた予告状もそこに残されていた。
そうなんですよ、
そう、
これがねやっぱりキッドはそういうことをするっけとか思いながらもですね、うんうん、もしくはあれが本当にキッドだったら大変なことだなっていうふうに、世の中わっと騒然となっていくわけですね。
いうね、最初導入部はそういう感じなんです、
はい。
そしてそのシンガポールで開催される空手トーナメントというのが一方であるんですが、はい、それを観戦するために見るために、ランとその子は、シンガポールを訪れていました。
そうですね、
はい、
空手トーナメントに京極誠さんが出るために、それを見るために、うん、まあ、その子がランを連れていくというそんな感じですね、
は
い、
もう京極誠さんは400戦無敗の最強の空手家すごいっすね
すごいです。
一度も負けたことがない。
負けてがないです。で401戦目には一応不戦敗みたいなのがあるんですけども、はい、でもそれも負けてはいないわけです。
で京極誠は、この劇場版では初めて登場するということで。
そうですね、
はい、
その子の妄想で1回だけ出てるんですけども、うんうんうん、それはもう出たことにもならないので、
はい、
檜山信之さんという声優さんは、はい、俺はこれは劇場版初めてだとはっきり言ってますので、それでいいと思います、
はい、そしてじゃあコナンパスポートを持っていません。パスポートを持っていないコナンはどうして、コナン不在で物語が進むわけにいかない、
いかないと思われるんですけどね、やっぱりね、
はい、
で
からそのコナンをこう利用したいっていうキッドが、
はい、
記述的な方法でと言っておきましょうかね。
そうなんですよね、まあ、この件に関してはですね、やっぱ予告編でもなんかある変なところにコナン君がはって言って、
はい、
ウェイクアップ覚醒するところがあるんですけど、はいはい、その時にあれどこに座ってるのコナン君ってよく見れば、うん、なんとなくわかるかなという、
いうようなことなんですが、
はい、
ここではそのように言っておきましょう
ね、はい、
でまあ、強制的にそんなわけでコナン君もシンガポールに来ました、
はい、
まあ、連れてこられたみたいな感じなんですけども、
はい、
で、そのままのコナン君というよりも現地の少年に変装してアーサー平井という、
そうですね、これはまあどうしてもこのランもその子もいますので、はい、でコナン君が来てるとは一応思ってないので、そこは何らかのこの工夫をしなきゃいけないんですよね、うん、その工夫がアーサー平井ということでございます、
は
い、
このアーサー平井の名前の由来はここでは言えません。
言えません。そうです、アーサー平井の名前もちゃんと青山剛昌先生がお付けになりましたんで、
はい、そうなんですね、
はい、ちゃんと理由がはっきりあるわけです、
はい、そして、キッドはある邸宅の地下金庫にブルーサファイアが眠っている情報を得ましてですね、
はい、
そこに侵入すると危険すぎる罠があったわけですね、
はい、この罠はやっぱりびっくりする人がね、まあ、出てきちゃうわけですから、
はい、はい、不吉な何かを予兆するかのようにシンガポールの象徴マーライオンからはシンクに染まった水がぷわーっと、
これがね一番の事件の発端は実はこれだったりするんですよね、
うん、
口からバーッと出てるところが真っ赤な水が出てくると、はい、まあ、やっぱり観光客が当然ニュースネタになるわけですよね、
うんうん、
それが一つの入り口ってことですね、
はい、コナンと怪盗キッド京極誠の三つどもえの決戦はどうなるのでしょうかというようなそんなお話です。
はい、
はい、さあこの事件の鍵を握るのがレオン・ローというシンガポールの名探偵で、はい、犯罪行動心理学者でもあるという、で、はい、現在は実業家で経営コンサルタントもしてるっていう、まあ、かなり怪しいですね
、この声を山崎育三郎さんが演じられて、はい、本当に見事な演技でございまして、はい、うん、やっぱりまさかその怪しい何者この人っていうところを見事に、でも彼の意思がはっきり見えていて、そういうのを山崎さんの声の中でですね、さすがだなと思って僕ら聞いてました。
そうなんです、まあ、言えるところと言えないところといろいろあって、もう続きはぜひ劇場でご覧いただいて、はい、すっきりさせていただきたいと思います。
ぜひです、
はい、映画名探偵コナン根性のフィスト、ゲストは読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
諏訪さん、
はい、
今日から令和でございますよ。
おめでとうございますでいいんですよね、
いい時代だといいですね。
いや本当にいい時代にしたいと思いますけど、
はい、
僕個人の話ちょっとしていいですか、
はいはい、
私ついこの前還暦迎えまして、
はい、
60歳なんですよ、
はい、
昭和34年生まれ、
はい、
それで昭和64年で昭和5は終わって平成になりますね、で平成が今度は30年ですね、30年で僕60歳なんです。令和も30年行きたい、行くだろう、
90ですね、
はい、
さあさあ私も還暦です、
はい、あ、ごめんなさい、失礼いたし申し上げました。
還
暦同士の素晴らしい芸能ラジオですね、
はい、もう次90も100も行きましょうね。
お願いいたします。まずは90なんですけども、はい、よろしくお願いします。
さあ、今作ではいろんなチャレンジがあったというふうに聞きましたけれども、はい、シンガポールが舞台ということで、はい、英語のセリフもね結構ありましたよね。
これなかなかね、アニメの映画っていうのはやっぱり子供さんたちが見るということもあって、なるべく英語は減らす、もしくはもう、うん、やっぱりこの映画全部英語なんですけど、はい、舞台はでももうみんな日本語でいいんじゃないっていう意見もあったんですよ。ただやっぱり青山先生も含めて、やっぱ現地へせっかく行ったならば、うん、やはりシンガポールらしさみたいなことは本当に皆さん言ったらやっぱり英語ですから、うん、基本は、うん、だったらやっぱりちゃんと英語にしようよということで、うん、全編の3分の1近くを英語にしてます。
あ、3分の1もありますか。
近くありますね。
へえ。
結果英語じゃないセリフにしてることもありますけど、はい、初めのはシナリオからはやっぱりそれぐらいのところの面積を占めましたね。
あ、私6歳の息子と見に行かせていただいたんですけど、はいはい、結構やっぱ漢字の字幕だと読めない漢字が出てくるんですけ ど、
いくらルビーがあっても小さいですね。
でもやっぱり理解してましたよ、うん、
あ、も
う全然それがそのなんていうか、ね、細かいところは分かってないかもしれないけども、ね、だから英語の分全く分かんないから話が分かんないって言うんじゃなくて、
はいはい、
ちゃんとこう分かっていましたね、うん、だからあ、そういう感じに作ってらっしゃるんだろうなっていうふうには思ってましたけど、ま
あ、誰が悪くは怪しく見えて、はい、で本当は誰なんだみたいなことってやっぱりよく見てると動きだとそれを感じる、はい、
ね、感じます
ね。子供さんの感性あるかもしれませんね。
そうですね、ですからもうそういう英語の影響もあって、はい、台本が過去最大の分厚さだったそうです。
そうなんですね。
どれぐらいあったんですかね。
もう 2.2 センチとか 2.3 センチとか言ってましたね、
はあ、
これはまあ厚さもそうですけどやっぱり重いんですよね。
あ、そうですね。で
声優さんっていうのは当然持って
演技
するわけですよ。で
結構こう入れ替わったりするんですよね、マイクの前で。
します。
こう
でも長いセリフとかずっと持ってるわけですよね、はい、からもう当然うまくページをめくる。これみんなねプロ当たり前なんですけど、いわゆるめくり入りましたねみたいなこと言われると髪の音が入ってるわけですよ、
はいはいはいはい、
だからあ、めくり入っちゃったみたいな、うんうん、それは当然本番だとやっぱりない方がいいじゃないですか、ですね、うんうん、そういうことみんなすごく注意されてますね。本当は普通で2分冊ぐらいするんですけども、はい、まあ、この場合はなるべく1日で撮るという、やっぱり2日分けると感情も変わるので、はい、分けない方がいいという、そういう役者さんの、
まあ、暗黙のというか、
そう主張もあって、でどんどん熱くなっていったと。
なるほど。そして英語も堪能なゲスト声優ということで、はい、山崎育三郎さんと、はい、そして、河北麻友子さんということでお二人が抜擢されました、
はい、
ミュージカルやドラマでも大活躍のこの山崎育三郎さんですけども、
本当に活躍してる、ねね、素晴らしい舞台ですもんね。
レオン・ローというシンガポールの犯罪行動心理学者で実業家経営コンサルタントの役と、はい、いうことですね。結構出番が多いです。
出番が多いですね。今までのゲスト声優史上一番たくさん出てましたよねって言われてますね、はい、
うん、
今でもね去年は上戸彩さんだったりとか出ていらっしゃいますけども、はい、その中でも量が一番多かったというふうにみんな思ってますし、本人もそうですよって言ってました、うん、
でもいいよ声って当たり前ですけど、はい、なんかやっぱりすごいこうね、
かっこいいですよね。
前にこう出てくるっていうか、
で今回ちょっと怪しい役なんで、はい、逆にそれ大丈夫と思ったんですけど全く怪しいので、はい、逆にかっこよくて全く怪しいので、
うん、
非常に見た人も満足していただけるんじゃないかなと思います。
素晴らしかったですか。
はい、でも人としてもまた素敵な方で、やっぱり一つ一つの答えは眼蓄に富んでるし、
はい、
やっぱりなんか昔からこの業界にいらっしゃるっていうところなんですかね。余裕もおありですし。
あ、そうですか。
ただ英語に関しては川北麻友子さんのなんか指導を受けるつもりで来たら、はい、うん、自分川北さん山崎さんの順であったのは、うん、川北さんが早く資料が終わっちゃって、
う
ん、で山崎さんに着いた時には川北さんも帰ってて、
う
ん、指導を受けられなかったって。
そういうことがありました
ね。もうなかなか、あ、なるほどねみたいな感じで
山崎さんは高校時代にアメリカに留学した経験が終わりである、
はい、1年行かれたらしいですね。
へえ。そして、タレントの川北麻友子さんですけれども、
はい、
レオンの優秀な美人秘書レイチェル・チェオングというんですかね、
はい
はい、裏で毛利小五郎に近づくなど謎多き女性です、はい、そんな役を演じられたんですけれども、
まあ、レオンの、まあ、レオン側の人なわけですよね、はいはいはい、ですから何らかの頃犯罪的なですね、うん、いわゆるレオン側のこれ怪しい感じがですね、うん、やっぱり伴う人ですけど、まあ、英語が当たり前のネイティブ英語なんで、でしかも美人、どうしても心にやっぱり接点があると、はい、心はドロドロって言ってしまうわけですね。
相変わらずの
モールです。心は相変わらずです。
もうずっと飲んでましたね、なんか。
ああもうシンガポールスリングだって言ってましたね。
そう、まあ川北麻衣子さんはご存知の方も多いと思いますけども、16歳までニューヨークに住んでらして、
そうなんですよね、は
い、シンガポールに行ったことも2回ぐらい行ったりもしてるそうです。そうなんですね、はい。普段はクールに、そして小五郎とのシーンでは女を武器に演じたりというようなこともありましたし、はい、あとセリフではないリアクションシーンが非常に難しいという。
これってね、アドリブってやつなんですよね、うん、だからセリフでは、あ、はい、いいえはまあ言えても、息だけみたいなね、
ああ
とか、あれって役者さんよく言う、平気でやってますけども、確かにいわゆる声優を主にしてない人は言って、でマイクの前に立って、もうちょっと息もらえませんみたいな指導を受けることはよくあるんですけど、それが川北さん苦労されてましたね。
なるほど、そういうのがあるわけですね。川北さんは、はい、日本語と英語を使い分けるインターナショナルな感じがこの映画の大きさをより一層引き立てているのかもしれませんね、というふうに。
ありがたいですね。で、本当そうですね、全くそうですね、うんうん、今回だからこの子供向けのっていうかアニメーションとしての英語のチャレンジっていうのは、これもまあ初っていうことになるんで、やったことあるにしても、うん、この完全にそのエリアがシンガポールであるという空気を出すための英語なわけですから、うん、そのことは多分僕これチャレンジだったんだろうなと思います、うん。
映画を見るとシンガポールに行きたくなるかもしれません。
なる。
映画名探偵コナン根性のフィスト、ゲストは読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
原作者の青山剛昌先生曰く、コナンは殺人ラブコメ殺人ラブコメなんだコナンは
そうですね、先生自らおっしゃってますが、はい、そうだと思います、
は
い、
今回は工藤新一と毛利蘭、京極誠と鈴木園子のラブも描かれておりました。
いいですね。
はい、
青山剛昌先生そのものはですね、ラブコメ台詞とかラブコメのシーンの、まあ、達人なんですね、うん、だから出てきているラブコメ的なこのちょっとキュンキュンする台詞、まあ、例えば前回のゼロの執行になったら、はい、僕の恋人はこの国さみたいな、もうこれラブコメとは言わないにしても、うんうん、僕の恋人は的な、うん、エリアの中の言葉で青山先生の、まあ、発明品なんですよ。だから恋愛で、あとまあこの蘭と新一の、はい、告った告らないこの初、うん、今回ね、はい、カップルが初めてっていうこともあるんですけども、うんうん、そういうところも全部先生がきちっとこう、セリフを作ってくれてるというところがあります。
うん、もうずっとだってね、25年
はい、
そうね、新一と蘭はどうなんだみたいな感じで
言ってますよね。
すごいですよね。
でもまあからくれない、例えば平次と母さんもそうですけども、はい、やっぱり先生がなぜかこの男性の先生なのに、うん、例えば少女コミックみたいなところであってキュンって女の子がするようなセリフを生み出せるって本当にすごいなと思いますね。
本当
なんかドキドキしますよ本当に今度何言うのかなと思って待っちゃいます。
本当に今回ね、はい、なんか特に京極誠と鈴木園子はね、
はい、
こういう恋愛なんだっていう一つのね、誠がこう、まあ、気真面目すぎるゆえに その子がこうちょっとね、
まあ、どうですか、ね、女性としてその子側はなんか理解できますか。
なんかというかこういうカップルいるよねっていう感じはありますよ ね。
今回の映画でその子はやっぱり女性的にも成長してるんじゃないかなと、うん、ちょっと思いたいところがあって、
うん、なんかもうその状態で戦うみたいなのもありましたよね。それでこんな戦えるのみたいな。
あれは見ていただいた人のお土産だと思います ですよね。あれちょっと本当は問題あるだよね、やっぱりね守ったことになんないね、あれみたいな。
あの辺を楽しんでいただきたいと思いますね、はい、私は、はい、そして長年幼馴染だった新一と蘭は最近恋人同士になったって、これどういうことなんですか。
今年のですね、1月の5日と12日に、名探偵コナンのテレビスペシャルで1時間の前後編を、2週にわたって放送したんですね、はい、これが紅の修学旅行というタイトルなんですけども、これは2人がやっぱり高校生なんで、はい、修学旅行行くわけですよ、はい、でも普通はコナンなので、はい、新一じゃないですよね。
ないですよね。
ところがまあこの時にいろんなことがあって、灰原がこのアポトキシン4869っていうのを作ってるんですけど、はい、灰原に薬をちょうだいって言って、もう断れながらも最終的には薬をもらえて、新一として修学旅行行けたんですよ。
でもなんか時間制限があるみたいですね、それは。
そうなんですよね。だからずっと新一のままじゃなくて、すぐまたコナンになっちゃう。
なっちゃうと。
でコナン一回なっちゃったら8時間ぐらいはもう一回この薬はもう効かない。 みたいな条件がそのストーリーの中あるんですけど、うん、その中ででもそのうまく時間をやりくりして清水寺の舞台で、ランちゃんからちょっとチュッとされたりとかですね、はいはい、その後全部ちゃんと2人のこの会話を重ねた結果、メールで僕私たち付き合ってるんだよねってなところが、はい、付き合ってバーロー付き合ってるに決まってるんだろうというやり取りがあって、そこで世の中の国民の皆様が、はい、特に女性の方々がついにカップル成立嬉しいって涙を流した方もいるというこれはびっくりしますね。嬉しいですね、
これ今年の1月のことですけども SNS などでも非常に話題になっておりました。
超話題になりましたね。
そうですね、まあ、今回の映画でもそんなシーンがあるかな、
あるかな、
かな、
カップル成立して初めての海外旅行です ね、ちょっと進みすぎですよねと思うんですけど、
ね、しかもねマリーナベイサンズですから、
あのインフィニティプールなんと言いましょうか、
まあ、この辺にしときましょうか。
あ、
これは見ていただきましょう、ま
あ、予告編でちらっと映っておりますので、
そうですね、はい、あれこんなところでみたいな、新一がみたいなね、
はい、
ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
お願いします。
そして今回は初の女性監督長岡千佳さんということで、
はい、
作品にこうなんか影響みたいなのがお感じ
ありますね、うん、色彩の使い方とかからもう花から一緒にロケハンに行った時から、はい、やっぱりこのシンガポールの街を当たり前ですけど綺麗に描く、うん、要はあのシンガポールの街は基本綺麗なんですけども、はい、あのわざわざそのカラフルな街ではないところを映すんじゃなくて、うん、やっぱりこの異国情緒っていうのをきちっとこの美で表現するみたいなことはずっと思ってらっしゃって、はい、そのことはやりきりましたし、
はい、
クライマックスあたりでもですね、あ、こんなことをこの監督考えてやっちゃってるんだっていうようなシーンを見た人は分かるところあるんですよ、
うんうんうん
うん、第一スペクタルなとこだなみたいな言い方をしますけど、そういうところもやっぱり今までのまあ、男性監督だからとかそういう話じゃなくて、やっぱり長岡さんがこういうのが好きなんだっていうところは出てくるところがいっぱいありますね、
うんうん、そっか、
これはねぜひ見ていただいてチェックしていただきたいですね、
はい、
ちなみに彼女は少女漫画大好きで小さい頃から女の子漫画をやたら読んでる、
はい、
だからまあそういう意味での少女漫画的ラブっていうのの表現はかなり長けてらっしゃるんですね、はいはい、だからこそその子と共学もそうですし、はい、でそれ以上に今言ったあの色彩と音楽みたいなことの使い方っていうのはもうさすがだなと思ってますね、
こう月の光に照らされる怪盗キッド、
はいはい、やっぱキッドには月がやっぱりムーンライトが似合うんですね、うん、どうしても、
うん、そういったあたりもね見どころになるかもしれませんけれども、はい、ねラーブですよ、
ラーブ、
私あの、はい、平日の夜の会に、
はい、
あの息子と2人で見に行ったんですけど、
ありがとうございます、はい、
女性多いですね、あでもね、隣は男性2人だったけどでも女性男女カップルも多いし、ええ、
まあ、カップルと女性ですね、結局まあデータでもですね6割5分ぐらいが女性、
は
あ、明らかに多いよ、
はいはい、
ちなみに去年はでも6割8分ぐらい女性で、ええ、去年よりも去年は
安室人気
で、だからあれほいやもしかしたら強国はその 3% 少ないのかなとか思わせるんですけどまあでも十分
ね、
あの女の子たちもちゃんと支えていただいて、
まあ、ちょっと強国古風な男ですからね、
そうですね、うん、時代の先端は行ってない、ね、でもしっかりとして時代の、スタンス足はあるなという、
うん、
そんな男性かなと思いますけど ね、
うんねえね、そういうやっぱ女性にかなり刺さるというようなそのコメントでございます
ね、 ますね、
刺さってます、ね、刺さってます、
はい、さすが青山先生です。
最後まで見どころ満載です。映画名探偵コナン根性のフィスト、ゲストは、読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあね、映画も大ヒット中ですけれども、
はい、ゴールデンウィークも真っ最中で、はい、
そうですね、ここでまたギュギュギュッと皆さんがね
行って、皆さんね今この映画を見るのは、ね、はい、なんていうかって去年は執行されるって言ってたじゃないですか、はい、この映画は今出国するって言って
る、あ、出国するって言うんだ、
う
ん、
もう君は出国したのみたいな感じで、
そうなんだ
そんな言い方をして、というわけで坂上さんも出国していただきましたね、
もう出国しました、出国しました、
親子で出国していただいて本当に
親子で出国いたしました
嬉しいな、
本当にだってはい、ね、もともとコナンっていうのは、まあ、はい、青山剛昌先生の原作ですけれども、アニメももう長くね、
そうですね、もう今24年目、
24年目、はい、でこれは土曜日の
読売、ね、
日本テレビ系で、
はい、全国ネット
土曜日で、はい、全国ネットで夕方6時です。毎週土曜夜6時、読売テレビ日本テレビ系にて放送中ということなんですが、
はい、それでね、その前の、はい、30分前に5時半からは、はい、実は今ミックスという、はい、その足立満先生のタッチという漫画のその後の時代の話みたいなことを今放送させていただいてます、だから今ミックスとコナンで5時半から6時半のアニメ2回だって、このミックスがやっぱりまあ、タッチ世代というのは実は我々そうだったりするんですけど、はい、その方ももうすごくこうなんていうんですかね、恋愛、野球、そして、まあ、青春ストーリーみたいな、うんうん、それもぜひ見ていただいてコナンの、まあ、ラブコメも楽しんでいただくと というわけで土曜日の夜の5時半から6時半の1時間は、ぜひアニメ2階建てをご覧ください。
はい、さあ映画の方ですけれども、はい、今回は初の海外を舞台にしているシンガポールを舞台に描かれた作品ということ で、シンガポールの実際の街がもうたくさん、ね、登場してくる。
本当に我々は、まあ、ロケハンさせていただいて、私実はロケハン一緒に長岡監督も一緒なんですけども、はい、もう一人シナリオライター脚本家の大倉隆弘さんという方と一緒で、
あれマリーナベイサンズにお泊まりになったんですか。
そうです。
あら、じゃあプールにもお入りになったんですか。
入っちゃいました。しかも大倉さんと2人で行きましたね。
どんな感じですか、そこプールから眺めるシンガポールの街は。
まあなんていうか、この世界を我が物にした感じはあるかもしれませんね。まあ、特に夜もプールがあるわけで、はい、夜 その夜景は本当に波ではないですね。もう完全に非日常そのもので、いや最高でございましたよ。やっぱり
最高じゃないですか。
ここ泊まるのだけ本当大変なんですよ、なんかね。
そんなマリーナベイサンズが今度の映画ですごいことになっておりますけれども、はい、これいいんですか。
マリーナベイサンズ側の、まあ、周り近郊で事件起きたりして、はい、まあ、ベイサンズさん側 の協力も得てますんで、うん、はい、それはまあどうなるかはやっぱり映画を見てるのがお楽しみで。
あそこは光、水と光のショーが、
ね、あれは本物です。
ね
え、あの本物をよくあんなに映像でね、はい、まあ、長尾監督以下アニメスタッフの描き方はちょっと波じゃないです ね真面目に行った気になれると思いますよ、はい、この映画を見ていただくと。
あとはマーライオンとかラフルズホテルなんかも出てきます、はい、やっぱりラフルズホテルはね、シンガポールスリングを
やっぱりね、心があんなきようだけのものがありますけどね。今回心の存在もちょっと面白くて、うん、レオンという、はい、まあ、この主人公に近いゲストの、う
ん、
ね、
山崎三郎さんが演じる、はい、
それは心のことをなんていうかを、うん、心って一応名探偵じゃないですか、はいはいはいはい、それをレオンはどう見抜くのか見抜かないのかみたいなあたりはセリフであるので、ちょっとそれ楽しみに見ていただくと嬉しいですね。
非常に、まあ、本当にシンガポールゴージャスな街というか、はい、きらびやかな街というか、
綺麗だし、何なんですかね、異国情緒っていうか、そこに住んでる人たちっていい人たちじゃないのって思えるような街ですね。
今回主題歌もそんなきらびやかなシンガポールと映画のイメージにぴったりでした、
はい、
登坂広臣さん、三代目 J ソウルブラザーズ from Exile Tribe の登坂広臣さんがソロ名義で担当されたんですね。
そうですね、
はい、
まあ、こういうその今回の映画のテーマをちゃんと登坂さんチームにですね、うん、きちっとまあ入れていただいて、ね、はい、できた曲がこんな曲ですよね。
闇夜に浮かぶブルーサファイアとかシークレットインザムーンライトっていうような歌詞にもその世界観が入っていたりすると、
完全にコナン側に寄せていただいてますね。
ああ、そうなんだ、素敵な登坂さんです、
はい、はい、
じゃあお届けしたいと思います。三代目 J ソウルブラザーズ from Exile Tribe、 ヒロミ登坂、ブルーサファイア。今回の主題歌、ヒロミ登坂、はい、ブルーサファイアお届けしているところです。
いや、はい、主題歌バックの映像も楽しんでいただきたいと思いますけど、
は
い、
もうコナンの、ね、名物というか
名物です ね、実際にアニメなのに実写映像がっていうんだけど、うん、やっぱりある種コナンの世界はリアルですよと、はい、リアルな方のイメージを持ってくださいと、うん、そういう、まあ、フォローっていうんですかね、うんうん、最後にやっぱりいい歌で、いい歌はやっぱり感動の背中を押すと思うんですけど、うん、映像でも押してやれっていう感じですね。
いい言葉使いますね。
とんでもありません。
ということで現在絶賛公開中の映画名探偵コナン根性のフィスト、最後に須田さんから見どころお願いします。
ありがとうございます。名探偵コナン、根性のフィスト、おかげさまでゴールデンウィークを快調にというか全速力で走ってる感じでございます。まあ23作目なので、なのであれ作る毎回毎回新しいチャレンジがあるのが名探偵コナンです。今回本当に初チャレンジで海外でということはありますけども、一番大事なのはコナン君のキャラクターであり、そして出てくる登場人物のキャラクターたちの、まあ、ラブであり、そして、サスペンス、まあ、ミステリーなんですね。その辺も、大人も子供もっていうのはその辺にあると思いますので、ぜひ、家族でそしてカップルで根性のフィストまだ見てない方はまず出国してみてください、はい、よろしくお願いします。
はい、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでください。映画名探偵コナン根性のフィスト、ゲストは読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、真実はいつも一つ。6作連続興行収入最高記録を更新中、青山剛昌原作、小学館少年サンデーで連載中の人気漫画、読売テレビ日本テレビで毎週土曜日夕方6時から放送中、国民的人気アニメ名探偵コナン。劇場版最新作はシンガポールを舞台に、コナン、怪盗キッド、京極誠が私有を決するトリニティバトルミステリー、名探偵コナン根性のフィスト、現在大好評上映中です。劇場情報など詳しくは公式ホームページでチェックしてください。 坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。